会プレゼンツ、
自転車協会プレゼンツ、
ミラクルサイクルライフ。今週も始まりました、自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ。パーソナリティの石井正則です。
引田聡です。
自転車って楽しいを合言葉に、サイクルライフの魅力をお伝えする自転車エンターテインメント番組です。
はい、まずはこちらのコーナーから。
週刊自転車ニュース。当番組が独断で選んだ気になる自転車ニュース、まずはこちら。都営バスがサイクルバスの実証運行を開始。先月16日ですね、はい、3月の16日から都営バスがサイクルバスの実証運行を開始、対象は JR 青梅駅から御嶽方面の観光スポットを結ぶ路線で、青梅、奥多摩地域でサイクリングを楽しむサイクリストの皆様のご利用をお待ちしておりますと大歓迎ムードだそうで。
ただこれあれですよね、青梅駅からあの奥多摩の方にこう乗って、あのバスがっていうことですね。
そうですね、そっちの結構そっちの方でライトな登山をされる方とか、うん、日帰り登山とかされる方によく使われてるバスのイメージですね。まあサイクリストの方もいますよね、
う
ん、そっちの方。
います、います。いや、もう酒場家の人は行きますよ、こっちの方は。あ、これ写真見るとね、なんかそのなんか運転席の前に自転車乗っけるんですけど、はい、これ2台
乗るみたいですね。
なるほど。
搭載可能台数は2台、うん、先着順。
なんかね、いい言い方をすると、はい、サンフランシスコみたい、ね、
お
サンフランシスコとこうですからね。
あ、そうなんですね、うん、
あのね、前とあ、まあ、後ろの方が多いんですけど、
はい、
後ろにねこの似たような感じであの自転車ラックがあって、あ、ポンポンポンポン乗せて、
なんか歩いててこれ前に自転車がこう乗っかってるバス見るとドキッとしそうですね、
しますね。
おお、なんだこれってすげえ、うん、いやでもね、いやいや結構本当歓迎ムードで、うん、運行は土曜休日で1日8便、うん、
あ、本当
結構多いですよ ね、1日8便って。バス前面の自転車ラックへ利用者自らが搭載するという形になります、うん、で2台なんですけど、はい、利用料金は通常の乗車運賃のみでいいんです。
あ、そうなんだ。
自転車代とか自転車乗せる代とかなんか
払う、手荷物運賃とか全然いらないわけ
ですね。いらないわけです、うん、もうどこいいですよね。
なるほど、
うん、楽しみですね。で、まあ、実証運行なんで、うん、はい、今後これが好評だったらどんどんもっと広がっていくってことになると思うんで、ちょっと楽しみにしたいですね、
はい、
あっちの方って空気違いますもんね、
う
ん、
あ、もう楽しい、すごく楽しい、
本当気持ちいいんですよ。僕も大好きなんで、あっちエリア、
ね、東京と思えないという、
はい、東京京都なのにこんな感じなのかみたいな景色になりますよ ね、 ね、好きなんですよ、はい、さあ続いてのニュースはこちらになります。フル電動自転車を早々に売っ払った理由。
これはなんか聞いたことありますけど、なかなか味わい深い話ですね、はい、うん、
郷羽鳥さんという方のブログを今日はご紹介したいと思います。実は私ね、お友達なんですよ。
そうなんですか、
はい、あのロケットニュース24っていうネット
ニュース、はいはいはい、有名な、うんうん、はい、
そこの編集長さんなんですよ。
あ、そう、
はい、で個人でもブログとか書いてらっしゃるんですけども、羽鳥さんがねこのフル電動自転車を早々に売っ払った理由を書いたブログを、はあ、記してらっしゃいました、
はいはい、
で羽鳥さんはまあ、引田さんがご命名されてるあの、はい、デンジャラス自転車、
デンジャラスですよ、
電気の電にジャラス自転車を所有していたそうなんですね、
はいはいはい、所有していた、
はい、でもちろん羽鳥さんはオートバイ乗りなんですよ、もともと。
ほうほうほう、は
い、でもちろんそういった記事を書くことも含めて乗ってらっしゃる方だから、ちゃんとルールを調べて、
はい、知ってる人なんですね、
知って守ってちゃんとナンバーも取得して保険も入り、
あ、デンジャラスに、
はい、だからもう完全に小型二輪として、
あ、電動な小型二輪、はい、オートバイとして
電動のオートバイとして購入されて乗ってたんですけど、ほとんど乗らずに半年で売ったそうです。
お、これ小型二輪ってことは相当パワーがあるやつですね。
ある
1000ワットだ、1000ワットモーター、
そうですね、うん、125cc、 あのピンクのナンバー、
ピンクナンバーです、わかります、
になるんですけど、はい、まあ記事にも書いてあるんでぜひ読んでもらいたいんですけども、うんうんうんうん、もうなんか小型二輪として乗ると、うん、それちゃんとルール守って乗ろうとすると、
うんうんうん、
オートバイを知っている羽鳥さんからしたら、
うんうんうんうん、
全然非力だと。
そうだろうな、そりゃそうですよ、
まるっきりパワーはない、
うんうんうん、
で、ま、ヘルメットもかぶってナンバーつけて保険も入って、なんか保険入る時も大変だったんですって。
え、なんで、
なんかだから保険会社側もよく分かんないからルールが、
そうか、
ね、だからその契約するのになんかやり取りが多くて保険の契約も大変だったとか、それ苦労したのに、うん、それで真面目に乗ってんのに、 新宿とか行けばもう、うん、危ない乗り方してる、ほとんどルール守ってない人がほとんどに見えると。
いや見えます、
分からないけれども、うんうんうん、と羽鳥さんはおっしゃってた、うんうん、
はいはいはいはい、はい、
でそうするとやっぱこれは何なんだこの乗り物って、なんか
いやなりますよね、
違法なものをちゃんとルール守ってるのに、うん、違法なものを持ってる感が自分としては、その羽鳥さん真面目な方だから、
うんうんうんうん、
気分が嫌になっちゃったんですって。
そうかもな。いやだってこれ自転車として扱ったら、
はい、
とんでもねえハイパワーの、
あ、そうですそうです、
とんでもねえ違反車両じゃないですか、はい、だけどオートバイとして乗ったら、
はい、
単に非力なだけな、
はい、
ねえ、
もう
オートバイになっちゃうという。なるほど。
で悪い乗り方してるなって感じる人をたくさん見てると、うんうん、なんか自分がいけないものを持ってる感じがしてきて嫌になって、うんうん、もうすぐに半年で売っちゃったという。
おねー、
はい、だから
分かりますよ、
そういうのは良くないですよっていうことも記事でしっかり書いてくださってるんで、はい、ぜひ郷羽鳥さんのブログ、この記事読んでいただきたいんですけども、
ぜひ読んでください、はい、
で結局、うんうんうん、売ったお金でパナソニックの電動アシスト自転車を購入されて、はい、いや本当自転車最高、もう普通が最高ってはい、はい、風に書かれてます。
そうですか。
デンジャラス自転車で言われる自転車走ってみても、どうしてあれが走ってるの分かんないままモヤモヤして見てる人もいると思うんですよ。
いますよ。
見てても何なんだろうあれ、
歩道走ったりしてるから、
はい、だからあれって自転車なの本当にとかって、うん、分かんないっていう人もいると思うんですよ、
はいはい、
そういう方こそこの羽鳥さんのブログ読むと、うんうん、あ、そういうルールなんだってことも分かると思うんで、その乗った人の感想としても、
うん、
ぜひぜひこの記事チェックしていただければと思います。以上週刊自転車ニュースでした。この後はゲストコーナー、先週に引き続きタレントの中村愛さんをお迎えします。自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ、この番組は自転車協会の提供でお送りします。
自転車協会からのお知らせです。スポーツ用自転車の場合、きめ細かいメンテナンスも必要ですね。だからしっかりとした技量や知識を持ったスタッフのいるお店でお買い求めいただくことがとても大切なんです。そこで誕生したのが SBAA プラスです。この SBAA プラスとは、一定の実務経験と十分な技量を持ち、自転車協会主催の試験に合格した販売者の方にだけ認定されます。今回制度が一部改正になり、認定者にスポーツ用自転車安全整備基準に基づいた整備を受けてもらうと、 SBAA プラスマークを貼ってもらうことができます。だから SBAA プラスマークはしっかりとしたメンテナンスを行った安全安心の証と言えます。 SBAA プラス認定者のいるお店でメンテナンスを受けて、快適なサイクルライフをお楽しみください。 SBAA プラスについての詳しい情報は自転車協会 SBAA ホームページ sbaa-bicycle.com まで。
さあゲストコーナーです。先週に引き続きタレントの中村愛さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
中村愛さんは1986年2月25日のお生まれ、はい、ご出身は名古屋ですが、千葉のテレビやラジオにレギュラー出演中、さらに YouTube でも活動され、登録者は10万人以上、銀の盾でございます。
銀の盾ですごいです、
はい、プライベートでは5歳のお子さんのお母様でもいらっしゃいます。
はい、
で先週その最後にいきなりすごい体験、ツールド千葉、
はい、
でロードバイクデビューだったっていうの話聞きましたけど、今はどんな風に自転車楽しんでらっしゃいますか？
今は幼稚園の送り迎えはもちろん、ね、スーパー行ったり、あと友達とカフェに行ったりとか、巡るのが楽しいかなと。
カフェ巡りとかは自転車最高ですもんね。
最高ですよね。できればその自転車に特化したカフェに行ってみたいっていうのがあるんですけど。
ああ最近ね、少しずつ増えてってますもんね、うん、
あるある、はい、ね、なんだっけ、一番有名なところではなんだっけ、あのスカイツリーのふもとにあるやつ、なんだっけあれ、
スカイツリーのふもとに
あります、あります、あります、おしゃげ。
なんか自転車ロードバイクとかかけられるようになってたりとかすると、 あ、かっこいい、ここ、うん、
サイクルラックがねあるとこ増えてますよ、うん、ね、でも、うん、あのそんなに自転車を使用してるわけじゃないカフェでもサイクルラックあったりとか、
あったりします、ね、
普通にポンと開いてあったりとか、
うん、
最近サイクルラック増えましたよね。
増えたってば増えましたね。
なんか古着屋さんでもあったりだとか、
あ、そう、
はい、
あと最近多いの神社、
え、ちょっと聞かせてください、それ何ですか。
神社見たことあるかもしれない。
神社にサイクルラックあるとこ多いんですよ、うん、最近
あれなんでだ
神社を巡ると、うん、
自転車で神社を巡る、うん、神社を巡る人増えてツールド御神とかありますからね今
ちょっと、はい、うん、何でもツールドつければいけますね
いや本当その通り
やろうかな
関東近郊の、うん、いろんな神社さんがつながっていて、はい、その御朱印を押して、うん、スタンプラリーのように御朱印をしていってみたいな感じです、はいはい、だから自転車に特化したもうサイクルラッカーの当然ですし、うん、自転車用のお守りが売ってたり、
うん、あすごいそれはいい、はい、
そういうのもありますし、うん、だ結構やっぱり行ってみよう、サイクリストさんに向けて、うん、特別サイクリストカフェだなんだって歌ってなくても、うんうん、サイクリストフレンドリーなお店とか場所っていうのは明らかに増えてきてるなっていう印象ありますね、う
ん
う
ん
う
ん、自転車一番いいですもんね。
そうですね、
電車で行くとあれだし車だと駐車場大変とか、
また神社とかそういうところって、うんうんうん、駅からは離れてるとこ多いですもんね、
はいはいはい、
近いとなんか逆にね、
う
ん、
そうですね。だから自転車で行ってちょっとこう、ね、知る人ぞ知るだけどすごいご利益がある神社とかね、う
んうん、で近くにはカフェまであったり
あってとかってしたらもう最高ですよ、う
ん、あ、そうか、カフェ巡りか、
カフェ巡りですもん、
うん、行ってみましょう。
でもそっか、やっぱりお子様いらっしゃるとどうしてもそういったのよりは乗る回数はこの瀬の方、
この瀬は多いですね。
そうですよね、でもいろいろあるんじゃないですか。この瀬でお子さん乗せてだと危険な時もあるしとか、うん、気使うしとか、
ね、雨の日は絶対乗せない、
うん、あ、乗せない、
ね、私はもう絶対乗せない、うん、
その方がいいですね、
うんうん、でも周りはやっぱりねレインコートとかレインカバーしていくんですけど、私は絶対もう乗せない、
私もおすすめしないもん。
ただ風の時が、ま、迷うんですよね、はいはい、私ちょっとそんなに最近がすごく風が強いじゃないですか、うん、
強い日ありますね。
何も知らずに普通に行ったらあって飛ばされて落ちちゃったってことがあったので、うんうんうん、あのなんでレインカバーみたいなのをつけてると余計揺れてしまって、やっぱそうです、
その通りです。
あの前面にこうシート的なものがあるタイプですか、
はい、前面にあるタイプ、うん、顔がちょっとジッパーで見せられるみたいな子供の、あれが逆にでも船の帆みたい
な、その通りなんです。あれってあの感じとしてね、なんか子供が守られてるみたいな感じでいいじゃないかと思うじゃない、ところが風の日がね
やっぱり
やばいんだ、
やっちゃった。
そっか、影響来やすいわけですね。
そう、ディスコホイールみたいなもんでね、はい、もう横風に弱い、
もう風の日もやめてます今は。
そうです ね、 ね、確かにそれは正しい
と
思います。実際に怖い目にあったこと
はあります、ね、あり
ました。あって、うん、だもうやめようって決めましたね。
どういうこと。
そう、自分ももちろん倒れましたし、子供も、はい、ヘルメットつけてたからいいですけど、ドーンってなっちゃって、あー痛いよ。
いや怖いですよ、
大事に至らなかったですけど、
ヘルメットかぶっててよかったっていうね。子供頭が特に重いから、はい、比重でね、
あーなるほど、
ゴツンといっちゃってもう大変なことになっちゃうんでね。
そうですね、
そうです
ね。これはでもこの背に乗ってる方ならではのお悩みですもんね。
そうね、
一般的なサイクリストのか趣味のサイクリストの方は知らない事柄かもしれないですもんね。いや
でも
覚えておいた方がいいですね、
うん、あと充電が途中でなくなるということがたまに
それは
起動しとけばよかったがあるので、そうそ
うそう、たまにあります
ね。はい、今ちゃんと何十パーセント残ってるっていうのが分かるんですけど、てんてんてんとメモリしか出ない時の、ま、もあったんですよ、昔乗ってたのは。今は本当これパーセンテージで皆さんあった方がいいよって思います、うんうんうん、あと何パーだよって、うん、何キロしか乗れないよっていうのが、
あれって今僕は電動アシスト乗らないので分かんないんですけど、はいはいはい、今の電動アシスト自転車って大体どれくらい持つんですか、うん、何日ぐらい持つんですか、そういう送り迎えとかに、はいはいはい、買い物に使ってるぐらいの、うん、
私の55キロです、うん、乗れます。
となると何日間ぐらい乗れます、充電せずに。
人によりますよね。
まあ、そうですね、
1週間は行けますね。
1週間は行けるくらい。
昔は35キロぐらいの時でした、ありましたね。
ああ、そうそう、もうちょっと頻繁に充電しなきゃいけない。
金曜日にあのもう充電するとかね、決めてるとあの大丈夫なんですよ。
ちょうどいい感じになるんですか。
昨今のやつはやっぱ50キロとかね、はい、100キロとかもう花々くしきがみたいなのいっぱいあるんで、そのあたりはまあ悪くはないんですけど、
ちょっと重いですからね、これ。
そうですね、
幼稚園の荷物とこれ と、
ね、高いんだ。
そう。
ああ、充電の。
値段ですよね。
値段。
おいくらぐらいだと思います？自転車高いんですよ。
バッテリーも
。
バッテリー
、うん。バッテリーだけで結構するって言
うんですよ。するの。
するの。
3、4万するって言ってますけど。
いやもう今ね、そう。4、5万が当たり前になっちゃったね。
はい、 もっとするの？
もっとかも。そう。
でも、でもね、高くなっちゃったんだ。超寿命モデルとかだともっと高くなるってことですもんね。
う
ん、
まあそうね。そうそうそうそう。
あれだけ買えるってなりますもんね。だって他は大丈夫なのであれだけなんか買えなきゃっていう。
そうですよね。
充電なくなってそう。
ずっとね、長く使ってると。
慣れるとやっぱり電動いいな、
うん、いやいやあれ以外にありえない。
そうですね。お子様乗せて買い物に乗せてってなったらどう考えたって電動アシストになりますもんね。でもそういうのもなんか自転車乗ると気づくことってありますよ。そのあ意外にアップダウン多かったんだとか。
あそうですね、
いろんな気づきありますよね、うんうん、何かありました？そういったこと
歩いてる時は気づかなかったんですけど、はい、あ意外とこの坂すごいきつい斜面だったんだなとか。
ありますね。
あとデコボコ道とか。
そうそうそうそう、
デコボコのとこって意外にありますよね、う
ん、滑るんですよね。なんか、うんうんうん、プシュプシュあーみたいな。
あ手ハンドル取られちゃう。
あと白線白線ですか、もう滑る。マンホールも危ないとか、歩いてたらそんなに気づかなくても、うんうんうん、ねえ自転車乗ってると。
そうなんですよ、ね、
グレーチングっていうね、はい、あのほら網網 その金属の網網あるじゃない、うん、あれとかね、もう雨の降り始めとかツッと。
いや怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い。それ想像すると怖いですね、もうね。でもそれを考えながら走ってると、うん、ここにあれがあって、ここ白線ちょっと避けながら、
う
ん、でも車ここ
本当そうから
車横から走るとかで意外にその神経使いまくり、
車より使うかもしれない私は。もしかしたら
本当そうですよね、うんうん。さあではですね、はい、自転車でいつかやってみたいこと、これをお聞きしたいんですけど、うん、
あよくあれですよ、しまなみ海道みたいなありますよね。あの自転車のスポットみたいな。
自転車聖地ですよ、
はい、聖地とか一度は行ってみたいです、
うん、おすすめ。世界中から来てます。
もちろん引田さんは、
はい、
行ったことが
十何回ぐらい行ってて。
そんなに行ってますか？
そんな行ってますよ。
すごいな。
特に 初期の頃もう通ってたから。
あそっか、うん、そういう感じでしたもんね。僕もね走ってますけど、うん、いいとこですよ。
いいとこですよ。
そう、
あそこはね、はい、サイクリストを名乗る人は必ず行ってる。
ちょっと、うん、誰か連れてってくれ
ですね。
一人じゃまだね、可愛いのね。
そうですね、そうですね。
でもね、楽楽よ。ツールド千葉よりははるかに楽。
しまなみ海道は本当に、ね、だと思います。
景色も良さそうですし、うん、
景色もいいし、
はい、
景色はいいですよね。
レンタサイクルとかでも十分すごいのが用意されて、うん、そういうところもすごく整備が整ってるんで、自分のでいかなくてもいけるし、だそれこそお子さんも5歳っておっしゃってましたよね。
はいはいはい、
まだ自転車乗れない。
乗れるんですけど、
はい、乗れる。
プリンセスみたいな。わかります。
あ、わかります。
なのでこれで行っていいのか、
うんうん、それで行ってもいいし現地に子供用自転車がある。
レンタルももうお子様用もちゃんと用意されてるんですよ。
でしかもね、そのお子さんがその長距離デビューするには最高で、なぜかというと自転車道がずっと通ってるから、うん、車危なくないわけですよ。何にもない。
さっきの気を使うがないん
だよね、うん、ないないない、もう本当にね素晴らしい、
で
もう眼下にはもう瀬戸内のもうすごい景色がうわーっと広がっててね、もう空を飛んでるみたいな感じで。
いや
本当よ、はい、だからもう世界中から来るとフランス人ドイツ人がいっぱい。
すごい、
うん、そうだから思った以上に本格派の人しか行っちゃいけないんじゃないかって感じじゃないんですよ、うん、
むしろ逆ね、
はい、逆ですね、うん、
初心者初めまして、
初めましての人が行っていいところなん で、
そうなんです。
皆さんやっぱ優しいですか？お声かけとかもあるんですか？
優しいです、すごい、うん、本当に自転車乗る人にこうより優しくっていう作りになってるので、うんうん、だから競技的な方になるとよりハードなルートをとかってなってくるんですけど、そうでなくより優しくっていうのがもうテーマな感じの場所なので
基本がね、ママチャリで登れるっていうのが基本なんで、
そう
コンセプト
坂があるとこはちゃんとスロープがぐるぐるぐるぐる螺旋状に回って登れるようにな
った。あ、ね、そうそうそうそう、そうそう
そういうこと、そういうこと、
そういうことなんですね、うん、ママチャリでも走っていいんだよっていうような。
でママチャリの方もたまにいらっしゃったりするんですか？
たまにっていうのがね、たまにあの修学旅行のママチャリ軍団がいたりする。
若い時ってそうでありますよね
そうそうそうそうそう、
全然だから行けちゃいますよ、うん、
やった。
ちょっと行く勇気、うん、ててよいしょっていうね、遠く、うん、まあ、遠く
から遠いですからね、
遠いしっていうのはありますけど、うん、それじゃない自転車として大変なんじゃないかとかいろいろ考えるのはなくて大丈夫です、
うん、やった、うん、じゃあもう家族で旅行行くついでにと、ここ目指してもう頑張ってここまでにやろうとかなくていいんですね。
そうですそうですそうですそうです、もちろん途中まででもいいわけですしね、うん、
ね、
全部完全に行き切らなくても、
うん、
確かに、
はい、
でも全部行き来たって70キロ
だから。まあそうなんですね。
そう
そ
う
そ
う。
そうだから、ツールド千葉はいくつ言ってましたっけ？
135。
それ半分ぐらいです。
ちょうどいい。
ちょうどいいですよ。ぜひぜひ行ってください。
しかも坂はなし。
最高。
坂ないわけじゃないけど、はい、大したことない。
はい、ぜひぜひ行ってみてください。さあここで中村愛さんからお知らせがございます。
はい、私中村愛、中村愛チャンネル YouTube やっております。ぜひ10万人なんですけれども、その中の一人になっていただきたいなと思います。はい、
チャンネル登録よろしくお願いします。
はい、他にも千葉テレや J コム千葉ベイ FM などで番組を持っているので、ぜひそちらも聞いてください。お願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
では最後に、普段安全に自転車に乗るために心がけていることを教えてください。
そうですね、保険がもうあれですよね、うん、2位じゃないですよね今ということで、私ももちろん入ってるんですけれども、はい、まあ、そういうのは当たり前で、あとヘルメット着用も、うん、そうですね、これも努力義務なのかな。
はい、
でもママさんたちもみんななんかちょっとかっこいい、うん、ヘルメットとか買って、はいはい、あの夏になると蒸れなさそうなヘルメットを購入して、うん、
ね、そこですよ、それです。
はい、増えてきてますね。
子供だけじゃなくて大人もつけるようにしています。
はい、はいはい、ありがとうございます。もう基本中の基本ですけど、はい、その基本が守れてない方が多いっていうところが今難しいところですから、まず基本の徹底というのはどんなジャンルでも、ね、はい、一番大事なことですから、うん、守っていただければと思います。ということで2週にわたってありがとうございました。ゲストは中村愛さんでした。またお越しください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ、
最後のコーナーはサイクル大辞典。一つの項目をきっかけに自転車トーク、さまざまな角度からサイクルライフの魅力を発信します。はい、今回のテーマは、うん、自転車に乗っていて感じる小さな幸せ。
これってあれですね、村上春樹さんがよくおっしゃる、はい、小格好ってやつね。
ああ、小格好、
小格好、小さな確実な幸せ、小格好って言うんですけど、
小格好、
ね、そうそうそうそう。
いやでもね、うん、僕ね思いますけど、はい、幸せって大きすぎると怖いっすよね。
そうですね、
性格なんですかね。なんか例えばすごい宝くじがどんどん当たったってなったら不安になるじゃないですか。
はい、
それよりもやっぱり小さな幸せがつながっていく方がなんか日々の潤いっていうか豊かさって得られると思うんですよ。そういう意味で言うと自転車って小さな幸せを得やすい乗り物だと思っていて、
確かにその通りです。
でこんな風な言い方しときながらいきなりケチくさい話しますけど、はいはい、僕にとってやっぱ自転車乗ってて都内で感じる小さな幸せって、これ電車乗ってたらいくらかかったんだろうって考えるときなんですよ。
それわかりますよ。
いやでもそれでちょっとこの間計算したんですよ。
うんうんうん、
僕学芸大学っていう駅があるんですけど、その学芸大学から歩いてちょっとあるところに行きつけの古着屋さんがあるんですよ。
う
んうん、大好きな古着屋さんがあるんです。でそこ行くのに一番僕ん家から最短ので着くのを乗り換え案内とかで調べると、うんうんうん、片道622円かかるんですよ。地下、うんうんうん、地下鉄、
うん、
JR、
はいはいはい、
地下鉄私鉄とかでちょこちょこ乗り換えた方が時間は短いになるんですよ。一番早いマークがついたのがそれ出るんですよ。でそうすると往復で1244円なんですよ。
結構しますよね。はい、
で、
うん、
自転車で行くとまず0円なんですよ。それが1244円が浮くんです。
その通りです。
でしかも、うん、実は僕ん家からその古着屋さんは駅から歩くって言いましたよね。
うんうん、
その時間も入れちゃうと、うん、自転車で行った方が段違いに早く着いちゃうんですよ。
絶対そうだろうな。
時間も早い、うん、
はい、
1244円得してる。だからそのまず自転車が早いっていうので、うん、ちょっと小さな幸せ得てるじゃないですか。
うん、
で1244円得してる、うんうん、ちょっと小さな幸せ。
いやいやいやいや、
1244円ってでも小さくないですよね。
これは小格好でしょ。
そうなんです、
小さな確実な幸せですよ。
でもそう考えるとそういう場所に、うん、でしかも僕はそこの行きつけだからよく行くわけですよ。
はい、はいはいはいはい、
それを何回か行ってるって計算したら、うんうん、もう多分行ってる回数で言ったらもう特に1万円とか以上を、うん、はい、得をしてる。そしたら自転車代なんてこう賄えちゃうんじゃないかとか、でしかも運動できてるから健康になれてる、うん、
ですよね。
そうなんです。
いや私もね似たような感じってあって、はい、例えばほら関東近畿にツーリングに行くじゃないですか、で自転車でこう行くでしょ。でそれでほら鉄道の無人駅かなんかで一休みとかする時ってありますでしょ、であそこでその値段表見るのが大好きなの。つまりこの駅から東京まで行くと、うわあもう3200円じゃねえか、3200円分乗っちゃったぜみたいなね。そう思っちゃう。
それプラス健康に慣れてるしって運動にもなってて、ね、しかもそれでまたマニアックな話になるんですけど、僕のその行きつけの古着屋さんから帰る途中にめちゃくちゃいいカフェがあるんですよ。はい、
ほう、
はい、でもそのカフェはどの駅からも歩いたら、うん、僕ん家から自転車で行けるぐらいの時間かかっちゃうんですよ。
ほう、
だから自転車で行ったからこそ入れた場所っていうところに乗れるんですよ。そうでしょうね。うん。で、そこコーヒー安いんですよ。だから1244円かかんないんですよ。
かかんない。
そこで優雅に、うん、植物も売ってるお店でお花とかに囲まれてお茶飲めるんですよ。
へー、
そんな素敵なとこでね、うん、優雅にお茶して、うんうん、でそれなのに1240円得してて、うんうんうん、みたいな、うん、で運動できてるしみたいな。だからケーキ食べちゃってもいいかしら1個なんつって。もうね、
素晴らしい
小さい幸せが1個の移動、
う
んうん、古着屋さんに行って帰ってくるだけでもたくさんの松さってついてきて、これが
自転車の醍醐味、
自転車の醍醐味
なんです。
その小さな幸せがチェーンコンボできた時に自分の多幸感はものすごく大きくなってるよっていうのが自転車の幸せの一番いいところなんで。
そうですね、考えてみるとその通りだわ。
ぜひ皆さん小さな幸せに連続する多幸感を感じていただければと思います。はい、以上サイクル大辞典でした。
自転車協会からのお知らせです。街ではライト自体がついていない自転車やブレーキをかけてもちゃんと止まらない自転車を多く見かけます。これって安全面から考えるととても怖いですよね。そこでみんなが安全な自転車に乗れるよう自転車業界では自転車安全基準を定めました。そしてその基準に適合した自転車にだけ貼られるのが BAA マークなんです。自転車活用推進法のベースになっている交通政策基本計画ではBAA マーク自転車の普及を推進することも謳われています。つまり BAA マークは国も認めた自転車の安全安心の目印ということですね。自転車をお買い求めの際は BAA マークが貼ってあるかぜひチェックしてみてください。 BAA マーク自転車で交通ルールを守って安全安心なサイクルライフを。 BAA マークについての詳しい情報は自転車協会BAA のウェブサイトまで。
ミラクルサイクルライフ、そろそろお別れのお時間です。いや、娘さん5歳とおっしゃってましたよね。はいはいはい、でもじゃあ仕事があるからいつ行けるってなったらすぐにじゃあ明日下並み会で行こうには多分ならないじゃないですか。
うん、
そうこうしてるうちに娘さんもどんどん大きくなってくるし、うん、自転車どんどんもっと乗れるようになってきたらマジで親子で島並海道、家族で島並海道全然行けますよね。
ありだと思いますよ、すごくあり。だってもう乗れるには乗れるんでしょ。
そう、乗れるとおっしゃってましたね。
はい、大おすすめですよ。
そうですよね、うん、その幼い頃に、はい、あの島並海道を経験するかしないかってその後の人生変わるんじゃないかぐらい、ああいう景色を見とくってね。
少なくとも自転車が好きになる。
ああ、そうですね。うん、でそこでちゃんとヘルメットをかぶって乗ること、周りもきっとヘルメットかぶってる、島並み海道だと周りも大人も全員ヘルメットかぶってることになるから、そういう景色見るとヘルメットかぶるの当たり前なんだっていうのが染みつくし、うんうん、そういう経験って絶対大事ですよ、
ね、大事だと思います。
いや、もう愛さんぜひぜひね、ちょっと早めに島並み海道の階段連れて行ってみてください。番組ではマイ自転車ニュース、サイクリストあるある自転車脳内 BGM 募集中です。忘れられない愛車の思い出も大歓迎、採用の方には番組オリジナルステッカーを差し上げます。メールアドレスはすべて小文字でcycle-r@tbs.co.jp までお待ちしております。
お待ちしてます。
それではまた来週お会いしましょう。お相手は石井正則と
引田さとしでした。
自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ、この番組は自転車協会の提供でお送りしました。